万丹六は青木と同じく大して才能のなさそうな貧乏絵描きで、地続きの古ぼけたアトリエに豊島臭い女と二人で住んでいた。青木がその裏へ越して以来のごく最近の付き合いで、元薬剤師だったというほか詳しいことは一切知らなかった。職人か寄せ芸人かといったように髪を角刈りにし、額を叩いたり目を向いてみせたり、人を小馬鹿にしたどうにも手に負えないようなところがあって、これが最初青木の興味を引いたのである。細君の方はひどく面長な明治時代の女官のような時代遅れな顔をした日陰の花のような陰気臭い女で、青ざめたこめかみに紅梅色の頭痛香を張り、しょっちゅう額を押さえてうつむいていた。吉原にいたことがあるという噂だった。どういういきさつがあるのか思い切ってそっけない夫婦で、時々夜中ごろになってすさまじい弾力の怒号が聞こえてくるようなこともあったが、青木の前では互いに猫なで声で物を言い合っていた。11月の初め、青木は東北の旅から帰り、その足で弾力のアトリエへ訪ねていくと、弾力は珍しくせっせと仕事をしていた。日本間の方を見ると、いつもそこの机に後ろ向きになって牡蠣のようにへばりついている細君の姿が見えないので、どうしたのかと尋ねると、病気で国へ帰っているのだと言って、細君の郷里の船まんじゅうという船頭相手の賠償婦の生活を卑しい口調で話し出した。10日ほどの後、いつものようにぶらりとやっていくと、弾力は畳の上にひっくり返ってしきりに手で顔を仰ぐような真似をしている。青木が入ってきたのを見ると、こりゃどうです、どだいひどいハエで仕事も何もできやしね、人間も馬のように尻尾があると助かるがな、と言って妙な風に尻を振ってみせた。なるほど、ひどいハエだ。壁の上にもガラス天井にも小指の頭ほどもある大きな銀梅がベタ一面に張り付いていて、何か物音がするたびにうわーんとすさまじい羽音を立てて飛び立つのだった。どこからこんなにハエが来たのだろう。季節はもう11月だし、すぐ地続きの青木のアトリエにはハエなどは一匹もいなかった。天井裏でネズミでも死んでるんじゃないか、と言うと、弾力は、ああそうか、そんなことかもしれねえな、とつぶやきながらきょろりと天井を見上げた。1週間ほどしてからまた出かけていくと、アトリエの周りには乳剤のむせっかえるような辛辣な匂いが立ち込めていた。ハエは一匹もいなかった。しかし今度は蝶々だった。モンシロや薄葉や白い山鹿がガラス天井から来る乏しい残陽に羽を光らせながら、幾百千となくちらちら飛び違っている。そこに座っていると、吹雪の中にでもいるような奇妙な錯覚に襲われるのだった。青木は家へ帰ると女に言った。弾力のところへ今度は大変に蝶々が来ている、行ってみろ、壮観だぞ。女はのんきな顔で見物に出かけていったが、しばらくすると青い顔をして帰ってきて、いやだ、あんな大きな蛾って見たことがない、油ぎってドキドキしていた、と気味悪そうに眉を潜めた。その夜半、身近に何か人の気配がするのでハッとした頭を上げてみると、女が大きな目をして青木の枕元に座っていた。私の国では人が死ぬとおさらしということをするん。あっさりと埋めといて早く骨になるのを待つの。埋めるとすぐ銀梅が来て、それから蝶や蛾が来て、それが行ってしまうと今度は甲虫がやってくるん。二三日 激しい野分けが吹き続け、庭の菊は皆倒れてしまった。落ち栗が雨戸に当たる音で夜更けにたびたび目を覚まされた。ある夜、青木は川屋に立ち、その帰りに雨戸を開けると、その隙間から大きな甲虫が飛び込んできて、バサリと畳の上に落ちた。青木はぎょっとして思わず縁側に立ちすくんでしまった。5日ほどの後、弾録のところで将棋を指しながら、青木がふと畳の上を見ると、チーズの中で見かけるあの小さな虫が花粉でもこぼしたようにそこら一面うじょうじょと這い回っていた。今二人が座っている真下あたりの縁の下で、何かの死体タンパクがチーズのように発酵しかけていることをはっきりと悟った。